今の国際情勢に備え、核シェルター配備、平和教育の再考を。質問者は、佐々木千夏、勝利。区独自でスイスに習い、核シェルター配備の必要があると考えますが、いかがですか？
核シェルターの整備については、国防政策として国が一元的に判断すべきことであり、一自治体が独自に整備することには馴染まないものと考えています。
核攻撃を受けた場合、区民を守るために現在の避難所で足りるか不明です。区ではどこまで被害を想定していますか？
使用される核爆弾の大きさや爆心地からの距離によって被害の規模が大きく異なりますが、広範囲に甚大な被害が生じると想定しています。
現在の世界情勢から教科書では教えていない偉人を教えていくべきと考えますが、いかがですか？
社会科の授業で扱う歴史的事実については、学習指導要領に基づき、学校で適切に指導しています。なお、国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の人物については、生徒の興味、関心を育てる指導に努めるとともに、時代的背景などと関連づけて考察させるようにしています。
国による自治体の保護条例の否定、扶養照会やめると困る。質問者は奥山妙子、連携。条例改正後、情報公開、個人情報保護審議会へ諮問する内容に変更があるのですか？
国では、個人情報の取得や提供、外部結合等については、審議会への諮問及び条例に特別の規定を置くことを許容していないので、今後は審議会に諮問しないこととなります。
生活保護の扶養照会をしないと、区はどのように困るのですか？
交流や見守りなどによる精神的な支援の可能性についても確認していますが、しない場合、受給者が入院をする必要が生じた際などに、迅速に同意を取り付けることができません。亡くなった際の葬儀や身辺整理等についても確認することが困難です。
扶養の可否をお尋ねする様式は、ひな型があるのですか？
扶養を迫っていると取られかねないため、区は威圧的にならないよう、独自の紹介文書を作成し、使用してきました。
東京都の指導検査では、どのような指導がなされるのですか？
重点的扶養能力調査対象者は原則として照会を行います。こうした都の指導は厚労省通知等に沿って行われていると認識しています。
ケアラーを主人公に、生活や人生の支援体制強化を進めよう。質問者は奥田雅子、平和。厚労省が策定した家族介護者支援マニュアルで示された相談支援フローを機能させることで、ケアラー支援を適切に構築できると思いますが、区の認識は？
相談支援フローが機能することで、家族介護者への適切な支援につながることから、ケア24などで取り組んでいます。
区の介護者支援サービスを評価するも利用が少ないのが残念です。周知やアンケート実施などを通して課題があれば見直しも必要ではありませんか？区の見解は？
広報やホームページで周知するほか、ケア24などから情報が適切に届くよう努めていきます。
サポートの必要な孤立したヤングケアラーがいることを前提にした対策が必要と考えますが、
ヤングケアラーを理解するための研修を進め、学校における相談体制の充実を図っていきます。
周囲の理解とともに、ヤングケアラー自身が、辛い、助けて、と言える仕組みが必要であり、組織を超えた連携で具体的に動くときと考えますが、区の見解は、
組織横断的に検討し、効果的なヤングケアラー支援策の構築に向け、具体的に動いていきます。
女性活躍社会へ、杉並区職員の管理職に女性の登用を。質問者は、大月丈一、公明。日本の女性役員比率は低いです。行政も同様の課題があるのでは？
日本の男女格差指数は G7 最下位、世界120位です。トークも課長級 25%、部長級 2% 台と大きな課題と認識しています。区政での女性管理職増加は様々な行政課題の解決や区民福祉向上につながることは明らかです。女性が働きやすい職場環境の整備を進め、導入予定の管理職選考指名制も活用し、能力ある職員を登用します。
管理職登用へ、女性係長中心のキャリア研修が必要では。
キャリア研修の充実が不可欠です。効果的な研修を実施します。
杉並区職員白書には、男女別集計がありません。改善を求めます。
今年度版から取り入れます。
地価の高い当区にとって、多様な区民ニーズに対応する施設の複合化は、財政面、立地面、多世代交流面など、多様な視点から必要です。今後の超高齢社会のため、ケア24など、高齢者施設の配置も有効と考えますが、いかがですか？
議員の指摘の通り、高齢者施設の役割は、一層高まると認識しています。あらゆる施設を対象に、複合化、多機能化の可能性を、様々な観点から検討します。
情報公開を求めて杉並区を訴えた裁判で勝訴しました。質問者は松尾由里、連携。阿佐ヶ谷駅北東地区に関する情報公開を求めた裁判で、東京地裁は私の請求の大半を認め、原告おおむね勝訴の判決が確定しました。墨塗り非公開とされた杉並第一小学校用地を含む仮館地の情報、及び評価員3名の氏名を公開せよとの判決ですが、区の所見は、
区の主張の一部が認められず、遺憾です。
区は、仮館地は、仮の情報だから公開すれば混乱する。企業活動に著しい支障をきたす。不動産鑑定士らの氏名は個人情報なので非公開などと主張しましたが、判決はこれらを失当としました。今後は区自ら定めた手引きのルールを厳密に適用すべきです。
条例に基づき慎重に判断し、可否決定を適切に行っています。
区役所2階に展示されている木彫母子像伝え合いの購入価格990万円の根拠を示す公開情報がありません。総務財政委員会では作者の遺族と このくらいの値段で、とやり取りした、など、アバウトな説明に終始し、誰が査定したのかわかりません。もしや、いいねで買ったのですか？
制作者の他の作品の評価額等を踏まえて、決定したものです。
保育施設への実地検査、簡略化は許さない。質問者は、堀部康氏、連携。認可外の民営保育施設で発生した乳児虐待死亡事故について、自治体に賠償を命じた事例が出ています。東京高裁、令和3年12月15日判決。自治体も控訴していましたが、立ち入り検査など指導監督権限を適時適切に行使しない自治体の責任は免れません。他山の石とする必要があります。
立ち入り調査を事前通告の上、短時間で済ませるなど、指導監督責任を怠ったと判断された事件であり、区でも十分に注意します。
区が実施する保育園等への巡回指導事業で、抜き打ち訪問を原則としない定めは疑問です。
過去3年で巡回訪問3184回のうち244回は事前連絡なしで訪問しました。今後も必要に応じて実施していきます。
政府は保育所等の指導監査指導検査を実地により行うとする義務付けを緩和する方針を打ち出しました。児童福祉法施行令の一部改正案。ですが、乳幼児は第三者に直接意見を届けることが難しいです。仮に政令が改正されたとしても、区においては実地検査の徹底を要請します。
保育現場の実態確認が重要で、区では実地検査を継続していきます。
以上が区政を問う一般質問の要旨です。陳情の審査結果。採択。杉並区拉致問題の解決に向けた啓発決議を求める陳情。4陳情第1号。選択的夫婦別姓制度の国会審議を求める意見書を杉並区から国に提出することに関する陳情。4陳情第10号。不採択。阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業に関する陳情。1陳情第16号。都市計画道路補助132号線に関する陳情。1陳情第21号。新型コロナ感染症拡大影響下での都市計画道路補助132号線事業に関する陳情。2陳情第22号。区議会だよりをスマホで手軽に。無料アプリ、まちいろを利用して、杉並区議会だよりをスマートフォンやタブレット端末で読むことができます。アプリのダウンロードや情報の受信等には通信料が発生する場合があります。